中全部種にしよう。種ラジ。
一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の当店暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週の1週間振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたも自身の1週間を思い出しながら聞いてくださいということで、本格的にね、冬到来っていう感じがしてきましたが、うん、私オレンジ的にはですね、はい、季節っていうより、まあ、GoTo Eatが終わるらしいと。
ほう。
いろいろお世話になりましたよ。何回も何回も今まで行ったことのないね、お店に行かせていただくにあたって、まあ、補助金といいますかね、サポートを国の方がしてくださるということで、何回か利用する。どこかしら外出するたびにその近くで使える GoTo Eatの店はないかしらと。食べログなりレッティなりの、はい。あとはなんだっけ、まあいろいろ e パークとかね、なんかそういうサービスを検索して、ああないなとか、ああなるほどこんな店がこの地域にはあったのかみたいな、そういう発見もありつつということで、うん、まあありがたい限りではあったんですが、まあそんな方にね、いろいろ使ってる人が増えてるがゆえにとか、あとは無限くら寿司なんて言葉も流行りましたね。くら寿司さんでは、まあ使うたびに、はい、あの1000円引かれるっていう、ずっと無限に寿司が食い続けられるなんてことも言われてましたけど、まあ、そんなことを言った
ら残念なの、
もうそろそろ
どうなの、
尽きて残念ですよ、尽きてしまうのかと。ついに僕のその外食ライフみたいなものは、まあ、途絶えませんけどね、あえてこう GoTo Eat の新しい店に行こうっていうモチベーションはなくなるのかなと思うと、
でもさ、なんか、
まあ、
うん、GoTo Eat のお店を探してるってっていうことなのかもしれませんけど、あ、ここ行きたいけど、うん、GoTo じゃないんだみたいなこととかはないんですか？
ありましたね。今までも、その自分の中では、この場所に行ったらここに行こうって候補には入ってたけど、はいはい、ちょっと値段的に厳しいな、みたいなものがあったりすると、はいはい、行けなかったんですけど、それがまあ行けるようになったっていうものは大きかったんで、まあ、こういう時期に限らずね、GoTo Eatやってくださればいいとは思うんですけど、そういうことじゃないんだろうなっていうのは思うけど、
まあ、意外と、登録してあるお店が多かったってことなのかな、うん、自分が使う範囲。
いや、少なかったんですよ。むしろ逆に言えば、ね、自分が普段使ってるようなお店だったりすると、はいはい、そういうのやってないんで、うん、まあまあそれは普通に行くは行くんですけど、うん、検索はしていて、この地域に、例えばこの映画館に行ったらここに行こうと思ってたようなところで、うん、でも値段的に厳しいなみたいなところを、まあ補助してもらえることによって行くっていうモチベーションにはなってたりはしたので、
やっぱ個人店は少なかったんだ。ありがた、
そう、少なかったですね。どういう、
どういう感じなんだよ。全然想像がつかないんだよね。チェーン店ばっかりみたいなイメージですけど、そうじゃないのか。
チェーン店ばっかりでもないです。個人商店、個人のお店でもそこそこ大きいようなところとかもあるし、ちっちゃいところでもポツポツとは個別にやるので、うん、なんか 大小問わず、うん、まあ自分でね、基本的に申請すれば、通るようなものだったと思うので、うん、そういう意味では、まあまあまあまあ、いろいろ幅広かったですけどね。ただ、まあ人気があるお店とかはわざわざそんなことしなくても、うん、まあこの外食を減ってる時期であっても、まあお客さん入ってるので、やるし、あとはなんだろうな、ランチタイムとか、そういう時間にはなかなか予約を受け付けないところが多かったりはしましたね。やっぱ価格帯が、小さいとやっぱその分利益が減ってしまうので、夜の時間で、あとはコースが向こうで指定されてたりとか、GoTo Eat 専用のコースがあったりとかしていたりとかもしていたので、それ以外選べないように設定されてるんですよ。予約しようなんて思って、あ、予約空いてるじゃんみたいなこと思っても、はい、そのコース5000円ドーンみたいな、一人でかよみたいな感じのがあったりすると、あ、じゃあこれは違うなみたいな感じもあったりとか。
じゃあこの話、最後ちょっとまとめで、いくらぐらい得したかちょっと金額だけお願いします。
いくらぐらいだろう ?1 万ぐらい得してるんで、もっとか。
1万。うん、すごい。
でもそれが得っていうかっていうと、はい、改めて、まあ、そこにあえて行かないっていう選択肢も全然人生の中ではあったわけじゃないですか。そう考えると得というよりは、うん、まあまあ、便宜上
ね、いくらぐらい使ったかなっていうことがわかるかなっていう話ですけど。はいはい。
うん、もっとなんか、うん、
まあ、貢献したってことだよね、その分ね。
お店に対してね、そうっすね、
う
ん。
そうですね。う
ん、はいはい、よかったんじゃないですか。うん、まあよかったかな。
うん、はい。もう僕はあの、僕の方はずっとあの、たくあんばっかり食ってましたんでね。うん、もうちょっとたくあんライフをもうちょっと充実させたら、皆さんにお伝えしたいなというところでございましょうかね。い
や、僕、たくあん生活っていう文字を見てるんですけどね、テキスト上で。もうなんかお坊さんみたいですね。たくあん王将のね、生活みたいで。たくあん。
狭い。本当に狭いよ、本当に。なんか、宮本武蔵感が強い。本当に。
いいじゃないですか、このあえてこのね、あのテーブルに向き合ってたくあんを食べてるだけでそこに無限の世界を感じるみたいなね。
そうか、まあそう思ってもらえるなら。
千の利休的な、うん、感じがあるかも。
千の利休ってたくあん食ってたの？
千の利休は違います。茶室をすごい小さい空間作るんですけど、はい、あれを宇宙と見立てて、はい、ここに全ての宇宙があるんだみたいな表現をしてたんですよね。
ああ、でも確かになんかたくあんの中には全てがあるみたいな気がする。発酵食品だしね。
うん。ちょっと星にも似てるしね。うん、
星にも似てる。なんかちょっと膨らみますね、うん。ちょっとじゃあ今度、それに対応できるよう頑張りたいと思います。
ありがとうございます。続いて番組の聞きどころ、付け足し、ツッコミを添えていく番組の一週間でございます。はい、まずは週の初めの雑談コーナー、種枕からということで、今回はそうですね、ゴキブリサイボーグの話しましたね、種枕ね。あとは敗北宣言、まあ米大統領選が終わるか終わらないかみたいな話、あとは核兵器廃絶決議と核兵器禁止条約の別々な話であるとか、そこら辺の話をさせていただきました。続きまして、種助ですね。今回はミッシングリンクという映画、種は誰のものなど、あとはテレビですね。シングラリティビー。あ、これ僕も今週録画してるんで、まだ見てないな。見まいないとな。あとはゲームマーケット2020秋などの紹介をさせていただきました。続きまして、週刊ドラマ語りですね。今回は共演 NG というドラマを真に受けて、ドラマの話題作りと劇中劇の使い方を考えるということで、ドラマね、外側における話題作りの話であるとか、まあ劇中劇ってどういう風に今までのドラマでも使ってたかなみたいなことを思い出しながら話させていただきました。続きまして、種リポートですね。今回ポンさんが銀座にある教文館ナルニア国という、子供の本のお店というところに、行った時のお話をしていただきました。続きまして、30分読書ですね。今回は遠野遥さんの破局監督編と宇佐美凜さんの推しもゆ30分読書編、そしてポンさん何でしたっけ、これは。
ん、
3分読書、
これはですね、ストーカーとの700日の戦いを描いた作品ですね。
ストーカーとの700日戦争を紹介していただきました。
はい、
最後、ちょうどいい雑談考える超雑のコーナー。今回は、まあね、たくあんの話からだったかな。米大統領と副大統領の勝利宣言を読みつつ、まあ、そこら辺の話をつなげていろいろと雑談させていただきました。が、1週間振り返ってポンさんいかがだったでしょう。付け足し、補足、ツッコミなどお願いします。
はい、なんかいいね、この段取りに流される心地よさっていうのを今ひしひしと感じてるわけですけども、
段取りがね、最近グダグダしてるってケースが多いんでね、ここぐらいはちゃんと段取りしていきましょう。
12月にもなろうというところですから、
うん、
はいはい、なんかまああれよね、流行語大賞とかを聞くと、
うん、
うん、一年をまとめなくちゃいけないのかななんて思ったりして、
おお、ほほほほ、
なんかこう、あ、あ、あーってこうずっと半年ぐらい言ってたからさ、そういう意味では、
それどういう感情のあーですか、それは。いつの間にか時が過ぎ去ってくなのか、おかしくなっちゃう、おかしくなっちゃう、はい。
オレンジさんとはまた違うんでしょうけど、僕はもう本当上ついてましたよ、うん、なんか台風が
上ついていた、
台風が来るみたいな感じになってた。うちから出ないでくださいとか、いやまあずっとってそれは波はありますけど、はいはいはい、なんかこう、うん、いやもちろんね、いろんな感情がない混ぜになってはいるんですけど、なんかこう、
うんうん、
こうなんかちょっと緊急事態を楽しんじゃう気持ちもありながら、どうなっちゃうのかなって心配もありながら、うんうんうん、こうでもちょっとこう、緊急がずっと続いてる感じが、うん、まあ、あったから、うんうん、そういう中で、じゃあ今年まとめてくださいっていう感じが、急に冷静さを取り戻す感じもあって、うんうん、ね、で、そういえば、だから来年も当然あるわけですから、う いやいやいや、そうだなっていう、ちょっと、現実を振り返るみたいな感じもありますね。
でもなんか、思ってた2020年っていう、こう、2020というこの字面の美しさのワクワク感とは違いましたね、やっぱりね、この1年はね。
そう、まあ、だからね、あんまりこんな総括みたいな話でもしょうがないけど、ここで浮ついちゃった人は来年大変なんだろうね。うん、ここで地に足つけていろいろ準備してた人は、やっぱりね、ね、うん、ちゃんと進んでいくとかね、思ったりはしますけど。
でも、準備って基本的になんだろうな、今までのその、やっていた流れに戻すみたいな感じが、なんか強い気がしますけど、2020年以降っていうのはまたなんか違うフェーズになってくる気はするので、なんかいくら準備したところで本当見えない未来に向かっていく感じだから、うん、頑張らない方がいい気はしますけどね。あんまり。
うん、まあ、頑張るなって言われると、ちょっと、頑張ろうかって思うけどね。はい。
でもなんか、ポンさんどっちかっていうとね、この1年は本当に、意外と早く外にも出てたし、みたいな感じはありましたけどね。僕の話を聞いてる感じ
だ。まあまあね、だから、とは、まあまあ一応そういうつもりではね、いましたけどね。うん、あとあれですね、はい、タネスケは、オリンさんも録画したっておっしゃってましたけど、シンギュラリ TV、2043が、はいはい、まあ、ちょっとあんま言いませんけど、僕大好きだったんで、よかったですね、これ。一応、ま、1と2とあって、うんうんうん、両方ご覧になれそうですか
?1 と2がある？
で、これ2回やってるんですよ。
あ、2回しかやってないんですか？僕先週は全然チェックしてなかったんでわかんないです。
そうなんですよね。だから、多分今回で一旦終わりだと思うんですけど、これは、うんうん、一応投稿にね、投稿に、ツイッターの投稿に、ザ・ノンフィクション、仮面ライダー01、うん、山田孝之の北区赤羽って、うん、ハッシュタグをつけたんですけど、なんかね。
どういうことです？
もうそれ以上は言えないんですけど、
あ、そうなんですか。
なんつうんですかね。まあ、うん。言うと野暮なんで、まあそこまでした、させていただければと思います、ね。まあ見ていただいて
から。それは誰かから反応来たんですか？
別にないです
。わかるよって。俺はそれわかるよって。ないですか？そうか。
別にないですけどね。聞いていただいてる方はもしかしたらちょっとわかるかもしれないですね。はい。お姉さんどうですか？
はい。ありがとうございます。僕の方からですね、まあドラマ語り自分でやりましたけど、なんかまあテーマとかを毎回そのね、作品ごとに考えたりはするし、あとは放題みたいな形でいろいろと最近見たドラマの話とかわちゃわちゃとはしてるんですけど、まあ前にも話したけど、なんとなくそのジンとか一つのこのテーマでまとめてなんか後々から振り返れるようなものを想定した上でちょっとテーマとかいろいろと考えていきたいなみたいなことはちょっと思ったりはしたんですよね。こう、いろいろドラマの中でも要素はあって、そのどこの部分を抜き取るかっていう、そのピースをどんどんどんどん埋めていくことによって、で全体のその日本におけるドラマとか海外と比較した時のドラマとかなんかそういうことも考えられるかななんてことは思ったりはするので、ちょっとまた改めてそういう人とか小冊子とか作るみたいな前提でちょっとこれからもテーマ考えていきたいなとちょっと思ったりはしましたかね、うん、
オレンジさん何が一番興味あるの？なんかいろいろあるとは思うんですけど、
何が一番興味ある？それってポンさん言えます？うん、何が一番興味あります？
俺は、ま、扱うモチーフを何にするかっていうのがやっぱ結構重要かな。
扱うモチーフを何にするか。うんうんうん、
だから、ま、どっちか
っていうと。何によってだ。うん。
と、その制作サイドとかの、うん、まあ、考え方とか、いうのが、ま、一つは気になるし、うんうん、まあなんつうのその、うんうん、ドラマ界っていうんですか、その海外と比べて、どういう品質のものを出していくかみたいな、うん、まあそういうことと、まあ一方で、こう、シンプルに会話劇みたいなっていう、まあ両方ちょっと離れてることはありますけど、そういうのがまあ興味の対象になっちゃうから、だから、何、24 Japan も当然見なくてはいけないんですけど、うん、なんかこう、もっと地味な会話で面白いみたいなものも見たいな、みたいな、うん、そういう感覚がありますけど。
一番ドラマにおいて大事にしたいのはやっぱ面白さですけどね。そのどどどなんかいろいろと理由はとかから考えられるというか、いやもうこれはこういう作品だから面白いとか
っていうところ。だったらやっぱり思ったのは、うん、やっぱこうこれ超面白いんすよっていう話がやっぱ聞きたいよね。なんか、まあ無論いろいろテーマあっていいと思うんですけど、なんか分析っていうのは、
ね、そう優先すべきものがそれだっていうだけなんで。そのいやいや、いろんな要素を他にも積み重ねていくっていうこと
は、パワーは欲しいんですよ。なんかこう、共演 NG がめちゃくちゃ面白いっていう前提だったらいいんですけど。
違う、面白いから、そうっていうよりは、
いや、それも聞きたい
とか。それについて、こう、深掘りして、いろんな要素がある。面白いもあるし、面白くないも両方ともあるから、それぞれの、こう、深掘りをしていくっていうことをしていく必要があるかなと思っているので、面白いから扱うっていうのは、ちょっと多分違うなと思っているっていう感じですかね。それは。面白いものを面白いっていうのは、いくらでもツイッターとかで流れてくるんで、
なんか熱のこもったやつも聞きたいっていうことです。なんかこう。
あ、そうですね、うん。そういう回もあっていいと思います。回によっては、次は面白いと思っているものについては、その熱量を持って語る。例えば、マンダロリアンとかだったら、逆にむしろ、なんか語ること少ないけど、なんか熱量はあるみたいな回があってもいいと思いますけど、ね、それに縛られる必要はないから
ですね。なんか、
マンガロリアンって何すか？なんかすごい嫌な感じのタイトルになりましたけど。
気にしすぎだって、そんなこと言ってないんだから。はい。まあ、そうですね。はい。もう僕はあの、でも好きな話を、なんかこう、うん、なんか、なんとか伝えてくれる。だから僕も好きなものを、なんかこう、人にどう伝えるかっていうのは、うん、なんか結構、うん、何、工夫したいなと思うし、難しいなと思うし、俺さえ楽しきゃいいんだっていうスタイルにちょっと、うん、なかなかこれ慣れないから、共有できたらしたいなと思う派なんで、うん、まあなんで今回、たくあんでね、非常に、難しい、状況になったんですけど。まあでも俺は、
調達いきますか、じゃあ。
俺はそういうことがあったとしても、
うん、
まあ俺は俺で好きなんでっていう風は、まあわかるんですけど、なんかちょっとだけその、うん、これの良さを、こう、なんかちょっと伝えられたらいいなっていう気持ちもある、みたいな感じがありますね。好きなものっていう。なんか、そういう話をしたんですけどね。
教雑についてはどうですか？これから先はまたこうしていこうみたいなのあります？
なんか、とにかくあれだよね。なんかこう、客観、俯瞰にこう、つい行きがちだから、ちょっと待てよっていう、うん、なんかこう、中身にこう、没頭できる気持ちになるにはどうしたらいいんだろうね。ってのはまあ思うけど。
ああ、確かに。
なんか。
では、それはシンプルにさっきのその話と繋がってて、その自分自身が本当に没頭できるテーマだったりする、っていうか没頭できる対象についての語りだったりするときにそうなるんじゃないですか。うん、
俺はだからそのつもりで喋ったのよ。
はぁ。
こう、いや、別にクールであることにも全く問題はないんですけど、なんかこう、こう話した後に、うん、このコーナーは今後どうしていきますかみたいな。反応ばっかり来ちゃうから、あれなんか中身の話とかさほど興味が変だなとかと思うと、なんかこう。
違いますよ。あの時はポンさんが振ってきたから、あ、そうじゃなくて僕の意図としてはここの構造がなんか違うんじゃないですかって話をしただけなんで、振らなければ全然いけますよ。普通にこう、スッと入っていただければスッといけますから大丈夫ですよ。
いや、まあ、あの時の話って今の話してんだけど、まあいいや。こんな話はもう、すぐね、なんか反省会の話をここに持ってこようとするからね。まあまあでも、なんかその、話したいことっていうことと、あとなんか、それを受け止めた相手が、相手なりにこう、返すみたいな。だからこう、まあ中身もそうなんですけど、やりとりも、こう、ちょうどいい雑談ができるといいなというふうにね、思ったりしてますね。
やりとりね、そうっすね。なんか、今、タネラジライブっていうのを、まあ、毎週やらせていただいて、そこでは、どっちかっていうと、本当に、何にもこう、僕はテーマを決めずにというか、思いつくがままにトークできるみたいな時間を一週間一回ぐらい持てればいいと思うんですけど、それこそなんかむしろ、雑談って言えるんじゃないかな。なんか準備したトークをするというよりは、なんかその場その場の、その時その時の感覚で、話を進めるみたいなことは雑談かなと思うので、それとなんかうまくこう、超雑ってちょうどいい雑談っていう、また新しいジャンルのものについて、なんか差別化みたいなことが、 できるといいのかなみたいなことをちょっと思ったりはしましたね。むしろこう台本を作ってるんだけど、いかにそれが雑談と見せられるかみたいなことのチャレンジみたいなのを調節でいつかちょっと見てみたいなみたいなことは思ったりはしましたかね。
僕はまあ別にこんな話してもしょうがないけど、まあライブはまああんま何も決めてないから別にいいけど、僕はこう、うん、まあ自分がねちょうどいいって言ったけど、なんかちょうどいいよりだんだん丁寧な方にちょっと話が気持ち的に触れてるので、
うんうんうん、ああいいと思います。丁寧なのがむしろ今言った話で言うと近いと思いますよ。
そういやだからそれできると思うんだよね。なんかこの話をまあね今回だったら好きなものっていうのを自分でこうどう体現しているのかなっていう話を、まあ、したかったんですけど、まあそういうのにこう、うんうん、そういうのをこうね、どう着地はわからないんだけど、深掘りできるかな、みたいな感じができるというか。
そこら辺、この前の最初の話と後の大統領選の話みたいなところのつながりをこう、事前に共有、すり合わせしておいてくれれば、なんか、いける気がしますけどね、丁寧なのに。
まあまあね、なんかいや、まあそれはその楽しそう、みたいな感じもね、うん、セットではあったりするんですけどね。
そうっすね。うんうん。あと他はどうですか？あ、種リポートか。ね、リポートポンさん教文館なるにはなんかいいなと思ったのは、僕は何回も何回もこの前のところは通ってるというか、名前も知ってるし、なんならその内容的にも検索して調べたことはあったしみたいなところだったんですけど、実際にその行ったことはなかったりするので、その街中にあるなんか気になってるけど行ったことのない店ツアーじゃないですけど、なんかそういう場所に行くみたいな体験って結構いいなと思ったりしましたね。そこの、その自分は知ってるけど、あえて行かないというか、行く気にならないというか、そこら辺の場所ってどういうことなのかな、みたいなことをちょっと考えてみると面白そうな気はしてきましたね。
うん、そうね。なんか振り返ると、ただ本屋行っただけだから、別にどうってことはないんですけど、うん、まあ、だからその辺も、なんかこう、ちょっとスローモーションで、例えばさ、タネスケとかで名画座とか紹介してるけど、名画座ってやっぱりね、うん、行かない人も結構いますから、そういう意味ではこう、うんうん、なんかこう実際行ってみてどんな感じでとかさ、なんかそういう映画館という場所も実は魅力的だったりするし、うん、なんかまあいろいろこうね、うん、レポートする場所ってまあお店に限らず道とかなんかね公園とかでもいいんですけど。いろいろあるかなと思っているので、うん、その辺はまあイベントに限らずね、ちょっとレポートしていきたいなと思いますね。
うんうんうん。ちょっとね、そういうとこピックアップすると、それこそ本当忘れロマンじゃないですけどね、そういうものは忘れ去られたら誰の記憶にも残らなかったりすると思いますんで、うん、結構大事なことだなと思ったりはしました。他大丈夫ですか、ポンさん、なんか。
はい、まあ、そういくとしましょう。ね、小説はさ、なんか難しいなと思った。なんか、うん、聞く側が、なんか。
今回ね、新しいチャレンジっていうか、うん、ポンさんがいつもいつもそういうこと言うんで、あらすじを言わなかったんですよ。あえて、その、うん、説明としての、ストーリーのあらすじを言わずに、自分自身の感じたこととか考えたことをバーって言っていくような形にしたんですけど、うんうんうん、どうですかね、いつも。変化はありましたか？
いや、そうね、時にね、浜村巡回する時があるから、そういう意味では、また違うなと思いつつも、うん、なんかこう、いや、それだから、うん、オレンジさんがどうっていうことじゃなくて、こう小説の感想を聞いた時に、うんうん、どんなことを言ったらいいのかなっていうか、なんかこう、事実関係を確認していくのも変な話だから、だからまあ本当に、うんうんうん、まあ今回だと、泣きましたかって聞いたんだけど、やっぱその心がどう動かされたかみたいなところとか、うん、もっとその、個人的な、うんうん、まあ言える範囲でいいんですけど、個人的などういう心が動いたかみたいなところら辺とかが、もしかしたらその作品の紹介にもなるし、うん、まあ、究極言うと別に作品なんかどうでもよくて、どういう風な、なんかことを感じたかが聞ければいいのかななんて思ったりもするんですけど、まあ、なんかそういうとこまでに、うん、消化できると面白いかなと思ったりしてますかね。
まあ、究極こう思いつくような質問とか感想がなかったらいいんですけどね、なかったらないでもいいような気はしますけど、なんか浮かぶものがあればぜひ自由な言葉で聞いてみてもらえればいいなと思います。 分かんなかったら分かんないっていうんで。
まあまあ、はい。あの質問をね、続けたいと思います。
はいはい。タネラジはポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いします。またあなたが気になっているタネの話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトお便りフォームから送ってください。それではタネラジ今週の一曲ポンさんお願いします。
ちょっとうっかりしてたんですけど、お便りいただいてまして。
ほら、はい、
先々週の話なんですけど、僕が枕とスケを消しちゃったっていう話伝わってまして、はいはいはい、私が音源で恐縮してるのをよく伝わりましたというお便りをいただきまして、はい、恐縮だなということと、あと
ありがとうございます、お便りありがとうございます。はい、
芸人言葉の話を以前したと思うんですけど、噛むなんていう表現がよく会話に出てくると。はいはいはい、で、ダウンタウンの松本さんのように指摘をする人がまあいるのかな。まあ、これでちょっとイラッとしたこともありますよ、なんていうおはがきをいただきました。
うんうん、あります、あります、ありがとうございます。
最近はしがむっていう言葉をちょっとキャッチしましたけど、わかります？しがむ。
うわ、聞いたことあるんですけど、ピンとこないですよね。
これ多分芸人。
タバコかな？タバコのことかな？
いやいや、うんうんうん、どうなんだろうね。なんかちょっと、こう、口に頬張るみたいな感じなのかな？なんかわかんないんですけど。なんか、でも、嫌だなと思う反面、ちょっと嬉しい反面あるよね。なんかね、こう、そういう独特な言葉の世界っていうか。
うん、
見えないものが見えるみたいな感じもあったりしますけど、あんまり噛むって言われるのはね、気分良くないかもしれませんけどね。
そうそうそうそう。気分良くない言葉が多いんですよね、やっぱりね。そこら辺が難しいです
ね。まあまあまあね。共有感っていうのもありますからね。はい。では、曲ですけども、なんか、トレンディーじゃねえなっていつも思うんですけど、まあ季節のことを考えまして。
トレンディーって言葉がトレンディーじゃないですけどね。まあいいや、はい。
秋なんで、いつは真由美の恋人用をかけようかと思ってまして。
もうトレンディーとか超越してる気がしますからね。
でもことを、まぁ、ちょっと一応、ごめんなさい、あんま長くならないけど、いつは真由美ってご存知？
はい、聞いたこともあるんじゃないかな。
そう、どういう風に聞いたのかな。
なんだろう、なんか懐かしのテレビ番組とかじゃないですか。
そう、テレビ東京とかね、そういう感じだよね。なんかまあ、我々っていうか、僕ぐらいの世代でも、そんなにバンバン聞いてたわけじゃないし、こういうなんか、なんつうのかな、露出っていうのが、まあ、当時は流行ってたと思いますけど、なんかそんなでもない、歌を歌い続ける人っていうのがやっぱりいっぱいいて、で、今聞くと本当にベタベタな、恋愛の話ではあるんですけど、なんかこう、こういう、朗々と歌う曲なんかを時に聴いてみるのも、なんか感性が、なんか、関節ずらすみたいな感じで面白いかなと思いまして、聴いていただければと思います。
感性が関節ずらす、は
い。なんかほら、今のさ、トレンドのさ、リズムとかじゃないからさ、全然。そういうのがなんか面白いなと思います。ということで、一応、秋の歌になると思います。はい。いつは真由美で恋人よ。
はい、ありがとうございます。種メガネは以上でございます。今週も一週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
寒いけど時々換気をしようぜ、ポンでした。
種ラジ、また。